はい、ポンチには味噌でございます。どうも、はい、昨日は新人の時代についてね、延々30分ぐらい話すというようなところでして、まとまりのない話をしてすいませんというようなところを謝りたいなという感じでございます。はい、で軽文を武王小状王というような感じで王様が続いてきたわけなんですけど、まあ、小状王というね王様の時代というのがめちゃくちゃ長くってですね、56年間即位してたんですよね。でまあだからもう亡くなった時にはかなりのお年だったというところでして、で多分70代とかね、それぐらいだったと思うんですけど、まあ、それぐらいになってるとこう継いだ皇太子もね、もうそこそこの年になってるわけですよ。50歳とかそれぐらいかなになってるわけで、まあ、結構なお年の人が継いだんですけど、なんとその継いだ王様がですね、即位して速攻死んじゃうんですよね。即位して本当速攻、3日で死んじゃうみたいなね、まさに大事件っていう感じなんですけど、で、その3日で死んでしまった後に継いだ人っていうのが、宗正王という人です。でその宗正王という人に関してはですね、有名な、逸話がある人でして、まあ、帰化奥べしって言ってね、そんな非常に有名な逸話がある人なんですけど、まあ、この宗正王、元々の名前を偉人というねおかしな名前で、まあ、後には始祖というふうにも言われるんですけど、まあ、趙の国にね、人質に生かさせられてたんですよ。でこの人の親父の3日で死んだ公文王っていう人に関しては、まあ、子供がねめちゃくちゃいっぱいいたんですよね。でそのいっぱいいる子供のうちのそんなに、身分の高くない奥さんの息子だったんで、まあ、そうやっても人質に生かさせられるみたいな、そういう使い方をされていた、結構そんなに重要視されていなかった子供だったんですけど、まあ、そこでね趙の国で人質としてそんな豊かな暮らしをしていないこの人を 見かけたですね、呂不韋という漢の国出身の商人が、帰化奥べしって言ってね、まあ、要するに貴重な宝物を自分の手元に置くべしみたいな、そういうような意味合いなんですけど、まあ、この人に目をつけて、すごい先行投資をしたんですよね。だから、まあ、すなわちその宗正王がまだ健在だったんですが、まあ、その後を継ぐべき公文王、うちの公文王っていう人に関しては、まあ、そこそこの都市であると。でその公文王の後継者っていうのは決まっていない状況っていう感じだったんで、もしもその後継者っていうのを呂不韋という人が自分で仕立て上げられれば、その秦の国で大きな力を得ることができるっていうふうにそこまで計算したんですよね。で、その宗正王と後の宗正王のことをすごくにお金とかを投資して、はたまた自分のねすごく大事にしていたおめかけさんなんかっていうのもその人に与えて、まあそういうような感じにして、ですごい千金をはたいてね、政治工作もして、でこの人をその王様の後継ぎにするっていうことに成功したんですよね。でそれがその3日で亡くなった後の公文王の後を継いだ宗正王という人ですという感じです。で、この宗正王という人が呂不韋から譲り受けた、そのすごく呂不韋が大事にしていた女性っていうのがいるんですけど、まあ、その人が何を隠そう、その秦の始皇帝のお母さんなんですよね。で一説によると、その呂不韋のがその宗正王にその女性を譲った時にもうすでにお腹の中には子供がいたというような、そういう説なんかっていうのも、まあ、ぶっちゃけその時代から言われていた話らしくて、だから秦の始皇帝の本当の父親っていうのは呂不韋なんじゃないかっていうふうに言われているという感じなんですよね。で、この宗正王っていう人もですね、まあ、若くして3年で亡くなってしまって、で秦の始皇帝こと姓、というね人が、後を継ぐというような感じになります。 で、まあ、秦の始皇帝という人のね、話に関してはもう本当多岐にわたるし、まあ、いろんなところでね、当然始皇帝っていう人は有名な人ですから、いろんな描かれ方したりだとか、まあ、古典ラジオとかでもね説明されたりだとかっていうところしてるんで、まあ、切り取り方次第でどうとでも語れちゃう人というところではあるんですが、まあ、やったことというかやっぱすごい人であることはまず間違いないよねというところです。まあ、古典ラジオの言われ方としては、なんかこう最後にパスをつないできて最後にゴールを決めた人であるというふうな表現をされていたんですけど、まあそれはあくまで表現であって、多分まあ始皇帝がすごいっていう人であることも多分認めつつの表現ではあると思うんですけど、まあでも単純にそうと言えるような感じの人でもないと。始皇帝自身がやっぱりすごい強い意志を持っていた、すごく頭が良かった、実行力があったみたいなね、そういうようなところっていうのはあるんじゃないかなっていうのは個人的には考えるところです。はい。まあその始皇帝の時代に至るまでね、戦国四柱っていうのは一国も欠けることなくあったわけですよ。だけどもその始皇帝の時代に残りの6国っていうのを全部滅ぼしてるわけなんでね、まあ普通だったらね、長い代を経て何かこう誰々王の時代には何々を滅ぼしたとかっていうような感じになると思うんですけど、始皇帝の時代に全部ぶっ潰してるっていうところがやっぱりなんかすごく強い意志を感じますよねっていうところは思うところですよね。はい。まあそんな女なんですけど、まあまずこの始皇帝っていう人のパーソナリティの部分で言うとですね、まあよく言われることとかよく描かれることっていうのは、まあ、やっぱり猜疑心がものすごく強い人だったと。あんまり人のことを信用していなかったと。だから、放火の韓非子っていう人の、著書に対して感動して、放火を取り立てて法の国を作るというような、法の国を作るというか、まあ、法で統治する国というところをこうより一層強めていったみたいなね、そんなところっていうのが、言われるところですよね。でそのパーソナリティを作ったきっかけとしては、まあ、趙の国にね、その父親の僧正王という人が人質にいたという話があったと思うんですけど、その公文王っていう人が亡くなったというか、公文王の後継ぎにその僧正王が認められた時に、彼だけが秦に帰ったんですよね。でその奥さんとその幼い頃の始皇帝っていうのは趙の国にねとどめ置かれたみたいな、そういうような状況なんですよ。で、秦と趙っていうのは結構長らく、まあ、相争っていたわけなんですが、まあ、その始皇帝がその子供を取り残されてた時期っていう時にやっぱ大きな戦争っていうのがあったんですよね。でその大きな戦争があった時にやっぱりその秦の国からの、敵対する秦の国のね王族ということでやっぱり結構な迫害を受けたっていうところとか、まあ、キングダムとかでも描かれてましたけど、まあ、その脱出するにあたって結構大変な思いをしたみたいなね、そういうようなところっていうのがあって、なんかそんなところから、まあ、かなり人間不信みたいなね、そういうようなところに陥ったみたいなことを述べている、学者っていうのが、まあ、数百年前からいるらしいですね。はい。だからまあそういうようにそういうこうトラウマ的な部分からあんまり人を信用しなくなったみたいなね、そういうようなところっていうのが語られる部分かなというところでしょうか。はい。でまああとはね、まあこの猜疑心が強いと言いながらも結構優秀な人材っていうのを多く取り立ててるっていうところも特徴的なのかなっていう気がしますよね。だからまあね、でかつまあ結構門閥的なところによらず、なんかよくわからない羊の人っていうところも取り立てたりだとか、 そういう敵国出身の人っていうのもね取り立てたりだとかっていう、やっぱ秦の国ってね、そういう敵国から亡命してきた人っていうのを重く取り立てたりだとか、非常に高く評価したりだとかっていうところがあるんですけど、まあ、始皇帝もその例に漏れずね、そういう感じでね非常に優秀な人たちを取り立てたっていうような話はありますね。まあ、例えばその、まあ、韓非子っていう人に関してとかね、あとはその韓非子と同門でね、まあ、韓非子のことをこう陥れて殺した人とも言われますけど、まあ、始皇帝のその天下統一事業の政治的な部分ですごく大きな力を発揮した李氏っていう人とかね、あとはこうもう漢の国からスパイとして送り込まれてきた帝国っていう人がいるんですけど、まあ、その人がすごくこう灌漑工事の名人だったんですよね。で、まあ、その灌漑工事っていうのをさせることで秦のこう秦に金を使わせようみたいな感じでね送り込まれてきた人なんですけど、まあ、その人自身がただすごく優秀な技師だったんで、なんかそういうスパイだっていうのがバレた後に関しても重く用い続けたっていうような話もあったりもしますし、結構ねそんなそういうようなところで優秀な人間っていうのは非常に大事にしたっていうような話なんかもありますよね。まあ、片ややっぱりこう猜疑心が強いみたいなエピソードっていうのはあったりしてね、武病64章の下りでも言いましたけど、王翦将軍っていうね非常に優秀な将軍がいるんですけど、まあ、その人がね宋を滅ぼそうという時に秦の、まあ、ほぼ全軍を預かった時に、まあ、確実にこのまんま自分が、何もね対応せずに攻め入って成功したりしたら粛清されるっていうふうに思って、まあ、自分がすごく強欲であるみたいなアピールをしてねその難を逃れたみたいなそんな話なんかもあったりするんで、やっぱまあ猜疑心が、強いみたいなねそういうところっていうのも実際あったりするというところだったりもしますというところですね。はい、まあそんな感じですね。はい、まああとは、まあ、有名なエピソードとしては、まあ、暗殺されかかったことが 3,4 回あるんですよねこの人ね。なんだっけ慶賀っていうすごく有名な暗殺者がいるんですけど、まあ詳細言うとくっそ長くなるんであれなんですが、まあ、傍若無人というね言葉今でも使いますけど、そんな言葉のこう由来になった人なんですが、まあこう端的に言うと燕の国の、皇太子あ王太子がその秦の始皇帝に対して、まあ、恨みを持っていたと。でかつ、まあ、もう秦の始皇帝による征服事業が始まっていたんで、まあ、非常に強い危機感を抱いたと。なのでその慶賀という人に、まあ、暗殺を頼むんですよね。で慶賀という人はそれを引き受けてねすごくこうなんか感動的なね歌とかを読んでそれに旅立つと。で、秦の始皇帝の前にね踊り出て、で寸出のところでね殺す寸前まで行くみたいなねそういうようなエピソードがあったりとかします。ちょっとどう噛み砕いても話が長くなるんでちょっとこれぐらいなんですけど、まあ、詳しくは経過の話結構面白いし面白いしいろいろと出てくるんで、まあ、興味ある人は調べてくださいだし、まあ、なんかフェイトとかねそういうゲームにも出てくる人なんで、まあ、めっちゃ有名な人だったりしますというところです。はい、まあそういうところがあったりとかですかね。はい、でまあ、とりあえず、まあ、始皇帝の自責というところで言うと、まあ、初期最初その秦の国の王を継いで、で最初の頃っていうのはまあこう 自分の母親関連の反乱だとか、弟の反乱だとか、あとは呂不韋との、こう権力争いというところでしょうかね、そういうようなところっていうのがあったりしたんですけど、まあそれらっていうのを基本的にはね全部跳ねのけて、で二十歳そこそこでね自分の王権っていうものを結構確立したんですよね。で、まず手始めにお隣の小国、漢という国をね、打ち滅ぼすと。でその後に、どこだっけ、まあ、趙か、趙の国を滅ぼし、で燕という国を滅ぼし、で、魏という国を滅ぼし、で、蘇に関してはやっぱり非常にね苦労したんですけれども、まあ、王翦将軍に大きな兵を与えてね、滅ぼし、で最後に征、というね東の大国ありましたけど、もうそこに関してはもう戦うことなく降伏をさせて、それで天下を統一したという感じになります。で、まあ、この征服事業っていうのが、始皇帝が実際その王に就いた時っていうのが、13歳の時か、でこの征服を成し遂げたのが39歳なんで、まあ、26年間でね天下を統一したというような感じですから、まあすごいよねって感じがしますよね。まあそれだけ真の国力というところもそうだし、人材っていうところもあったんでしょうけれども、まあその期間でね滅ぼしたっていうのはやっぱりすごいことだよなっていうふうに思いますよね。はい。で、まあヨーロッパとかっていうのがね、あの狭いところでこう統一されずに、いまだに小さい国がすっげー分立してるみたいな状況で、で結構狭い地域内でね文化っていうのがものがすごくいっぱいあるわけじゃないですか、ヨーロッパで考えてみると。でこの時の中国に関しても全く同じことが言えて、それぞれね7国あったわけですけど、それぞれの国の文化っていうのは全部違うわけですよ。で例えば車のね轍の幅だとか、貨幣だとか、あとはその物を測る単位だとか、物を測る、単位だとかね、まあもろもろっていうものがとにかく違ったというところがあるんで、まあ、それらを統一するというところ、これがいわゆる度量衡の統一といってね、始皇帝がやったことの中でも結構教科書に載るレベルのことですよね。であとは始皇帝というね称号を作ったというところなんかっていうのもありますよね、まあ、皇帝っていうのはね、まあ、元々はその王っていうのが唯一無二の存在として一人だけっていうような感じだったのが、まあ、春秋時代とかからね周王朝の周王以外にも王を名乗り始めて、まあ、王という称号が非常にこう安っぽいものになってしまったと。それに代わるものっていうのを作ろうということで、まあ、いろんな議論をしたんですけど、まあ、とある人がまあ太后というね称号を使ってはどうですかっていう感じのことを言ったんですよ、まあ、古代のね三皇五帝の三皇の中で、天皇地皇太后という3人がいたと。でその太后というのが最も優れていて尊い存在だったということなんで、その人の名前にあやかってはどうですかっていう感じのことを始皇帝に言ったんですけど、まあ、始皇帝は、まあ、それはもうすでに存在している称号だろうと、だったらその尊い太后の皇と後の三後帝の帝という2つを合わせて皇帝というふうに、しようということで皇帝というふうに、ね、名前を付けたっていうふうに言われてますよね。はい。で始皇帝っていう風に言われる部分に関してなんですけど、これはもう始まりの皇帝っていうような意味合いもあるんですが、この始皇帝が生きてる時からね始皇帝という風に呼んでたんですよね、自分のことを。でこれなんでかっていうと、こう王様とかなんとか公とかって、文王とか文公とか武王とかそういう称号みたいのがあるじゃないですか。であれっていうのも結局その人が亡くなった後とかに送りなされるもので、 こう尊い人のことをあのこその子供とか家臣が、評価してそういう贈り名みたいなのを与えるのっていうのは非常に無礼なことであると。だから皇帝というのは自分が始皇帝であり、次の皇帝というのは二世皇帝、次の皇帝は三世皇帝みたいな、そういう評価されないようにあのそうやって数えていくものっていう意味合いで始皇帝というね名前をつけたっていうふうに言われてますよね。はい、まあそんなこんなでございますね。はい、まあ、他にもまあいっぱいいろいろとあるんですけれどもね、万里の長城を作っただとかね、今っていうか20世紀ぐらいに見つかってね結構騒ぎになった始皇帝のね大規模なあのお墓を作っただとかね、墳所工事をやっただとかね、不老不死を求めてね奉仕を日本とかにまで派遣したとかね、いろいろありますけれども、まあそんな感じですね。はい、でまあ一個墳所工事っていうものに関して言うと書を焼いて儒者を埋めたっていうふうに書くんですけど、まあ、これはなんかその始皇帝の言論統制とかねそういうような感じでよく批判されることで、まあ、独裁者として非常にこう厳しい人だったみたいな感じで言われるんですけど、もうこの人がね実際焼いたのっていうのは非常にこう怪しい書だとか、その始皇帝の統治に対してねなんか結構やっぱり異論を抱くようなそういうような書だったりとかっていうところだったりとか、埋めた人に関しても、まあ、始皇帝に対してねすごくこう批判が強かった人みたいなねそういうところであって、その儒者全員をぶっ殺したとかそういうわけじゃないし、書に関してもね人のためにならない書を焼くみたいなそういうような感じだったりするんで、まあ、そこまでなんか言うほど暴虐なことではなかったりもしますというところだったりするんですよね。はい、まあそういうようなところですかね。はい、まあそういうようなところですと。で、最終的にこの人はどうやって死んだかっていうとですね、全国自分が統一をした中国全土に何度か巡行するんですよね。で巡行している中で、病気になって、ぽっくりいきます。はい、でその死を利用されて、始皇帝の次の代で、実質秦は滅びてしまうというような感じになりますというところでしょうかね。はい、まあこの人が定めた法っていうのがやっぱり非常に厳しかったっていうのがね一つやっぱあだになってるなっていうところはあるんですよね。まあなんかこうまあ、この人が定めたというか昭和の時代とかからあるんでしょうけど、まあ、真の人たちっていうのはそういう法律に関しては慣れているっていうところがあるし、まあ、真の国内だけであれば、まあ、狭い地域だからね、まあ、狭かないけど、まあ、地域が限られているから、いろいろとねそれに合ったいろんなこう時間感覚だとかこう規模感だとかみたいなそういうような命令みたいのをしてたんでしょうけど、全国になってしまうとその時の感覚みたいなのが通用しなかったりだとか、やっぱり他の国の文化で育ってきた人たちにとってはそんなこう法でがんじがらめの世界みたいなのっていうのはやっぱ反発を抱くしついてけねえなみたいなそういう状況になっちゃうわけですよね。で、もともと始皇帝が後継ぎに定めていた人がいるんですけど、まあ、その人はなんか結構こうバランス感覚に優れていた人らしくて、その辺のね部分についてうまく是正できそうな人ではあったんですけど、残念なことにですねこの始皇帝が死んだ時に近くにいた長江っていう宦官とあと李氏っていうね、宰相が2人で示し合わせて、その優秀な長男に継がせてしまった自分たちの権力っていうのはもう衰えてしまうと、そういうところがあるから無能な子外っていうね弟を皇帝につけようみたいな感じで陰謀を巡らすんですよね。 で陰謀を巡らして、で胡亥を即位させて、で不祖という人を粛清して、でその胡亥の下で長江と、まあ、李氏に関しては長江に騙されたかなんで、まあ、あんまりその後は目立たないんですけど、まあ、長江が実質上 の独裁体制を敷いて、でかつ結構こうめちゃくちゃな政治をやるんですよね。でそんなところから秦は滅びの一途をたどっていくというような感じになります。はい、まあ秦将五公の乱っていうね、農民反乱を経て、でそこからその農民反乱に呼応した各国のね、維新たちっていうのがどんどん蜂起をして、で、まあ、その中からね、項羽と劉邦っていう2人の有名な人が出てきて、で最終的には秦は滅び、でその後に項羽と劉邦が相争って、で劉邦が勝って漢帝国というのができるというような流れになりますというところなんですよね。はい、ただまあ秦の始皇帝という人はやっぱりめちゃくちゃ偉大な人だよなっていうふうに、誰がちゃんといろいろ見てみると誰もが多分思うような人なんですよね。まあ本当すげえ人だなっていうのは、感じるところではありますかね。はい、まあ、そして秦の国っていうところはね、やっぱすごいのは、こう商王以来、まあ下手すりゃ牧公の時の百里奚とか以来とも言えるのかもしれないけど、こう他の国の出身者っていうのをこう平気でね、大臣とかそういうのに抜擢するっていうところがすごいんですよね、本当に。だから慶文王の時代の宰相のね、張儀という人、この人は蘇の出身だった気がするし、あと孟昌君っていう人も一時期ね、宰相になってるんですけど、この人は姓からね亡命してきた人だし、あとはその孔、そもそもが昭王という人だってね、A の国の孔子であり、そこから魏に仕えて、魏から亡命してきて秦に仕えてね、宰相になってるし、藩将、昭襄王にすごく重用された藩将という人に関しても、魏から亡命してきた人だしね。で藩主が推薦した蔡卓っていう人、この人は縁の人かな、確か縁の遊説家かなんかだった気がするし、その次にね、実権を握った呂不韋という人、この人はもともと商人出身で漢のね国の人だし、始皇帝の時代にねすごく力を発揮した李氏という人、この人もその人じゃなかったかな、確かな、だし、まあ、とにかくこう優秀な人であれば他国から用いるということをね、平気でするっていうようなところ、そういうようなところっていうのがやっぱり秦の強さの源泉だったのかなっていうようなね、そんな感じがしますよね。なんかやっぱ外の視点とか外からの力みたいなのっていうのは本当に重要なんですよね。なんか実際に自分が仕事してても本当思うところですね。外側から見た視点でやっぱり内部の改革をしていくみたいなのっていう方がやりやすいんですよね。内部からだとどうしてもいろんなこうパワーバランスみたいなのっていうのが見えてしまったりするんで、なかなかね着手していくことができないとか、まあ、自分もしくはもう染まってしまっていて気づくことすらできないとかね、そういうような感じっていうのがあったりするんでね。まあ、日本の国でもね、いろんなジャニー喜多川の問題がねイギリスかなんかで取り上げられて初めて大騒ぎになるみたいなね、そういうのもありましたけど、やっぱこう外圧とかね外部からの目みたいなのがあってこその改革っていうのができるっていうのにね、気づいてたのか気づいてないのか分かんないですけど、まあそういうところがやっぱり真の強さだったんだよなというふうに思うというところでございましょうかね。はいはい、ようやくなんか戦国時代が終わったというところです。はい、いつまで続けんですかねこれね。はい、まあよくわかんないけど、そんな感じで終わります。以上です。ありがとうございます。